瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です、はい、昨日ね、はい、車のスタートキーを回した瞬間、
はあ、
エンジンかかるやんか。
そうだね、
そのかかった瞬間に車がどんどんどんどんって上下に揺れたん。
揺れるの、
うん、
乗ってたら、まあ、まだ動いてないからか。
まだ動いてないよ。
へ、
100円パーキングでキーさして、うん、エンジンかけた瞬間よ、同時やったんや。
同心
その時に上下にむちゃくちゃ揺れたから、
はあ、
この車どないなったんやって自身と思わへんから。
まず車やと思ったよね。
車な、
はい、
何や、エンジンかけた瞬間で、ね、上下ボコボコ動くやんけおかしいな、
これは潰れた
で
と思った
ん
や
ね、うん、潰れた思って、
うん、
同時にライトのスイッチも入ったんや、
はい、
で携帯も鳴るやん、
うん、あのなんか緊急地震情報、
地震速報、うん、でなってラジオも言うし、
うん、
あ地震かでやっと分かって、 その一瞬上下に揺れた瞬間だけはもう何かいの思った、
うん、すごいね。
すごい、
結局あの地面の揺れたのを感じてそう動くの。
そうそう、
一緒に反応する、
ボコボコーンって上下に、うん、バウンドして、
で上下にバウンドして、あのあと横揺れが来たやん。
それは感じなかったな。
あそうか、うん、それはやっぱり地面の揺れは そこまでいかへんのかな、うん、
いかへんのかな。
私あの自分の家にいたんやけど、マンションなんで、うん、ドシーンと上がって降りて、その後グラングラングラングラン、あの高層マンションなもんでグラングラングラングラン、しばらくグラングラン、気色悪かったよ、ね、余震も何回もあるしね、うん、まああの
まあ阪神淡路以来やね、僕ら経験
として。そうですね、震度5強は阪神淡路の時にも、私住んでたとこは震度5強なんで、うん、ほぼ一緒ですね。あの時はでもあの断水だ停電だっていうのが直接はなかったんですよ、うちも。で今回どうやろうと思ってたら、京都はあんまりなかったみたいですね。
うちさ、あのところマンションの1階に住んでたんやけど、
うん、
あの枕元にある本立てが、まあ、僕らの方と違って反対側にこけたんや。
あら、
独立した本棚やってね、
うん、
パーテーション側にちょこずったから、うん、それがボカーンって倒れたから、
うん、
嫁さんな、家が潰れたって、あほかお前、うちマンションの1階やないけど、家潰れるかいって
。これ潰れたらえらいこっちや。
えらいこっちや、ペチョンかや。
まあまあ、あの、地震に関してはいろんなの、
まあ、
あっという間に22年前の阪神の時とどう違うねっていう、このね、悲しい修正がちょっと残っていますが。
はい、
それはそれで、
それはそれで、
うん、それはそれで続くやっぱり平和に対しての活動ということで、6月の21日の木曜日、ピースパレードが行われます。今ある平和は宝物、未来を作るのは私たちということで、被爆者国際証明を広げましょうということも目的の一つになっています。で6月21日の木曜日、丸山公園ラジオ塔前というところに2時半から出発集会っていうのがあります。3時過ぎから八坂神社の石段下出発して市役所を目指します。で、ピースパレードって一体何だっていうことの説明をね、ちょっとだけしますね。 3.1 ビキニデーと原水爆禁止世界大会。1945年8月広島長崎に原爆投下され、日本は世界で唯一の原爆被爆国となりました。そのわずか9年後の1954年3月1日、アメリカは太平洋ビキニ環礁で水爆実験を行い、マーシャル諸島の人々や日本漁船が被爆しました。焼津のマグロは焼津のマグロハエナワ漁船第五福竜丸の乗組員全員が急性放射線症にかかり、無線長の久保山愛吉さんは、原水爆の被害者は私を最後にしてほしいと言い残して、その年の9月に亡くなりました。この 3.1 ビキニ事件は日本国民に大きな衝撃を与え、広島長崎を繰り返すなと全国で一斉に原水爆禁止の声が巻き起こりました。瞬く間に3000数百万筆の署名が集められ、1955年8月、第1回原水爆禁止世界大会が開催されることになりました。以後、世界大会は毎年開かれています。今はね、広島と長崎と毎年行ったり来たり交互に開催されていますけどね。この時のあの、署名の原簿が、私がガイドしている立命館大学の国際平和ミュージアムの展示室にあります。でどんな署名やっていうのを見たい人はどうぞ来てください。あります。こう大きな大きな、何センチぐらいあるやろ。15センチぐらいの厚みあるかな。
え、何本署名したの？
署名は全部で集まった数でいけば、 3000数百万室やから、
うわ、うん、
当時の人口で3000万やったら3分の1ぐらい、
うん、
1億人ぐらいでしょ。
すごいね。
ね。
3000万やな。
3000万室。
3000通やないんやな。
うん、3000通。
すごいね。すごいね。
3000万よ。
よっぽどみんな、意識持ってたよね。
だってこの時ね、私はもう当然、当然というか、まだ生まれてなかったので何もわからなかったんですけれども、私はこういうことに関わるようになり、平和のための京都の戦争展とかそういう展示に関わるときに昔の資料をいっぱい見ることが時々あるのでね、うん、それを見てると54年のニュース、号外、新聞、雑誌、いろんなものに原水爆禁止やというのを、杉並のお母さんがこんな危ないものもう作ってはいけませんっていうことから始めたのは原水爆禁止の署名運動で、うん、その結果できたのは原水爆世界禁止世界大会っていうのができて、でその時に遠洋漁業のマグロの第五福竜丸が被爆しますよね。このさっきも言いましたけど、うん、久保山暗記さんがまあ亡くなったりするっていう、その遠洋漁業のマグロ漁船が持って帰ってきたマグロが被爆しているということで、原爆マグロとかね、被爆マグロとかっていうふうにニュースになり、魚屋さんの店頭では売れなくなる。まあ今考えても被爆した食品は危ないっていうので、いろんな意味ではやっぱり売れないっていうのが常識になってますけれども、当時もやっぱり放射能が出たっていうので売れないってことになって、うん、その時に魚屋さんの店先に、うちでは原爆マグロは扱っていませんっていう張り紙をしてまでこう魚を売るような時代になっていった。それを見たやっぱり主婦であるお母さんたちにとっては、安全なものを食べる、安全なものを子どもたちに食べさせる原点なので、被爆したものを絶対買わないように、売らないようにっていう、もっとも言えばそういうものを作らない世界が一番安全なわけで、どうしたら作らないでいけるか、原子爆をなくそう、核兵器をなくそうというところにたどり着くっていうのが、その杉並のお母さんたちの原水爆禁止の運動の発端なんですけどね。
この時さ、被爆した船いうのは、うん、これ一隻と事故で千何隻
船籍あった。
あったよね。
約千隻で、うん、乗組員が延べ1万人近かったって。
うわ、1万人もいた。
うん、ただね、他、後から帰ってきた船は、この、うん、ビキニの水爆実験で被爆した第五福竜丸っていうのは、3月1日に被爆して、3月の10日過ぎに帰ってきたんですよね。
早かったやん。
割と早かったやん。うん、乗組員の無線長も、まあ、一番ひどかったんですけれども、それ以外に、船長さんがちょっとおかしいと、
うん、
爆発と死の灰を降ってきたのを見てはるので、うん、これはおかしいってことで、これはもう日本に帰ろうって、とっと、まあ、要するにある程度の漁獲が取れた段階でも帰らはったんですよ、うん、で帰ってきた時に読売新聞がたまたま他の取材で焼津にいたんです。で読売新聞の記者さんが、いや、遠洋漁業の船が帰ってきたら、なんかこの船ちょっと
おかしいどうってか、
なんか様子が変だなっていうことで、写真を撮って記事にしたのが、その被爆船っていうことで記事になったんですよ。それが日本中に被爆した遠洋漁業の船がいるっていう第五福竜丸事件っていうのの第一報だったんですけれども、そのことによって後から帰ってきた船が自分たちも同じようなところにいたってことを発表できなくなったんです、
うん、
しなくなった、できなかったというよりもしなくなったんです。やっぱり被爆したものは売れないっていうことがもうその時には日本中に広まっていたので、私たち自分が持ってきたものを売れなくなったら困る、せっかく半年もかけて行ったのに売れなかったら、私た
ち黙って売ったんか、
お金がもらえない、黙って売ったのか黙ってほかしたのか、その辺は分かりません
、うん、
全然ニュースにはなってないので、資料も残ってないので何とも言えませんけれども、私はあの場所にいました、私も同じような体験をしてますっていうことを言った人は本当に少なかったんです。だけどアメリカが後で被爆 の, その船に対して賠償金出すんですよね、うん、その時に賠償金の配布リストみたいなのがあって、うん、はい、なんか分配金リストみたいなのがあって、その中にはいくつかの船が書いてあるので、明らかになってる船もあるんですが、黙ったまんまお家に帰って知らん顔してた船も結構あって、全部合わせたら1000隻近くなるっていうことの調査がここの 4,5 年先の前にやっと分かったんですよ。でその時に、いや、私も乗ってましたよって乗ってたはずの人たちはもう皆さんがんでお亡くなりなんですよね。で割と若い時期、40代後半から50代前半ぐらいでバタバタっと病気になって亡くなっていって、がんだったって遺族の人はがんで死んだっていうことを証明しはるんですが、そのがんの原因が マグロの遠洋漁業だ、うん、マーシャル諸島にいたからだ、ロンゲラップ島の近くにいたからだって、水爆実験のせいだっていうふうにはみんな分かってなかったので、今になっていやあの辺にいたって、あれあの公開日誌があるのでちゃんと証明できるんですってね、うん、で彼らはただあの広島長崎の被爆者と一番違うところはいわゆる被爆者援護法の対象になっていませんので、あの船員のそういうあの
手帳、船員手帳、
船員手帳で証明されて、うん、船員 の, あの保険組合ありますよね、私たちが入ってる社会保険と同じような、あの保険で医療費もらうだけだという、
うん、
でそれではあんまりじゃないかということで運動してるんですけど、裁判でもそういうことは一切受け付けないっていうようなことになってて、なかなかあの保証もらう、そういうことを認定してもらうっていうのは日本でもね厳しい条件になってますけれどもね、うん、そういうことから始まった平和行進って言われる、今ピースパレードという名前で皆さんに知られてますけれども、それが京都にも来ます。5月の連休に東京を出発して広島の8月6日に着くように目指している日本全国を歩いていく平和行進ですので、どうぞ皆さんも、ね、家の前からあの次のところまででもいいですから、信号1個でもいいからみんなで歩きましょうというのが呼びかけなので、6月21日の2時半に出発式、3時ごろ丸山公園八坂神社石段下を出発しますということでね、こういうこともあの平和運動の一つ、誰でもできる平和行進ということでね、あのご協力をよろしくお願いしたいと思います。あともう一つ、平和のための京都の戦争展がまた始まります。毎年言ってる。で今年の7月7日の戦争展のプレ企画っていうのが、7月7日2時半から5時半までキャンパスプラザ京都の4階の会議室であるんですけれども、テーマが障害者と戦争です。戦争は戦力ならざる者の排除ということで、講演していただくのは府立盲学校の元先生の岸博美さんって方です。国が生まれる命に直接介入し、ふるい分けを目的にして1940年国民優生法が作られました。これは優生思想を戦争と結びつけたもので、戦後に優生保護法として生まれ変わり、1996年まで実に半世紀に及んで障害者を苦しめてきました。戦争は戦力ならざる者の排除の論理であり、生まれる命に権力者や支配者が介入することは決して許すことはできません。障害者と戦争の実相について熱く語っていただきます。参加費500円、主催平和のための京都の戦争展実行委員会、問い合わせ 075-231-3149 です。で、ね、時間がねちょっとあの前に一回お知らせした時よりもね30分ほどずれてますんでね、2時半から5時半までですので、どうぞ時間のお間違いのないように。今年の戦争って障害者と戦争ということで、皆さんぜひこういうことがあったという事実のやっぱり確認と、そういうことを知っていただくということのも含めてぜひ聞きに来てください。キャンパスプラザは、ね、交通の便がすごくいいのでね、南の方からでも北の方からでも行きやすい場所だと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、平和のための京都の戦争展のお知らせとピースパレードのお知らせでした。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。